今朝私が御言葉から聞き取り、皆さんとお分かちしたいのは、教会の信仰のアルファでありオメガであり、大切なこと、しかし大変シンプルなことであります。今日の御言葉をお語りになった主イエスキリストのゆえに、どうぞ安心して自分の罪を告白してください。そして自由になってください。他の誰の前でもなく、何よりもまず今ここで、この礼拝の場で、ここで捧げられる教会の祈りに心を合わせて、生ける神様の御前に安心してご自分の罪を告白してください。そして耳を閉ざさずに、生ける神様の前にきちんと裁かれ、きちんと正され、そしてしっかりと自由になってください。ただキリストの恵みによって、神の愛によってのみ生かされているご自分であること、ご自分の命であることを、ここで一緒にお祝いしましょう。なんとか自分に自分の正しさを言い聞かせなければ心折れてしまうと思っているそのところでこそ、どうぞ自分の罪を告白してください。そこで裁かれ、自由になってください。そのような胸を張れると思っている自分の正しさ、しがみついている正しさこそ、神がお裁きになる罪そのものであることに気づき、悔い改め、代わりにすでに備えられている神の憐れみに全身が満たされてしまいますように。神様はすべてご存知です。あなたが許され受け入れられているということを確信できなければ、自分の正しさに必死にしがみつかずには折れないということ、その正しさを決して手放すことのできない、その弱さと罪を神様はご存知です。神様はその私たち人間の罪のすべてをご存知の上で、あなたは本当の自由、本当の喜びへと招きたいのです。信仰者というのは、本当はその御前に立つことが許されない神様の御前に、ただただ憐れみのゆえに立つことが許されている、神様の前にいることが許されている、そのことをわきまえたもののことであります。罪があるにもかかわらず、罪覆われて立たせていただいているんだ、このことに心打たれているもののことであります。そしてそれは幸せなことです。詩編32編の信仰者がいかに幸いなことでしょうか、背きを許され罪を覆っていただいたものはと感激して語った通りであります。私たちが罪人であることは隠すことができません。人の目には隠すことができたとしても、神の目に隠すことはできません。詩編139編の祈り手は、私の舌がまだ一言も語らぬ先に 主よ、あなたはすべてを知っておられると、ひれ伏しました。この心の暗闇に思うことも、あなたの作り主、あなたの主である神はご存知です。お母さんのお腹の中で胎児であった時から、すでにこのお方は私たちをご覧になっているのです。私たちがレントゲンでしか見ることのできない、それも間接的にしか見ることのできないこの骨も、この方の眼差しには隠されていません。そしてそれはそのまま私たちの体だけでなく、魂の骨格にも当てはまることです。つまり私たちが自分自身ですら意識していない、自分自身ですら見ることのできないこの魂の秘密、この私を駆り立てている無自覚無意識の罪の衝動、自分でも怖くて見られないような、そこのそこの方にある獣のような私たちの罪の心も、またこのお方の前には少しも隠されておりません。どこに行けばそのようなお方の眼差しから逃れることができるでしょうか。どこに行けばこの方の息が届かず、自分は正しいと思い込める、そんな場所に逃れることができるでしょうか。どこにもありません。天に昇ろうとも、見よ、あなたはそこにいますし、地に下ろうとも、見よ、あなたはそこにいます。神の眼差しから逃れることなどできない。それゆえこのお方の前に自分を偽ることをやめましょう。いいえ、偽る必要がありません。ありのままの丸ごとの私として、現に私たちはこのお方の前に置かれているんです。しかも罪人であるにもかかわらず、滅ぼされずに御前に置いていただけているのです。私たちのどのような罪にもかかわらず、神様は私たちが生きることを許してくださいます。喜んでくださいます。このお方の前ではっきりと自分の足りなさ、弱さ、つまらなさ、罪が明らかにされているにもかかわらず、私は生きていいんだ、私はこのお方の前にいていいんだ、そのことを腹の底から悟ることが許されたならば、もう何も怖いことはありません。もう不安なことはありません。そのお方は神です。当たり前のようですが、このお方が神であられることをよくよく受け止めたいのです。このお方は神であられる、それはすなわちそのお方が見られる私こそが本当の私なのです。真理、真実の神はありのままの私をご覧になるのです。神を今自覚的に信じることのない者にとっても、これは無関係なことではありません。また無関係なだけでなく、実際これは誰にとっても関心のあることだと思います。本当の自分、真理によって見抜かれた本当の自分が一体どういうものであるのか、関心があると思います。二つの面でそれは関心を引きつけます。一つ目、誰しも本当の自分を知りたいという思いを持っているからです。 私という人間は本当のところどういうものであるのか、どういう人間であるのか、私がどう思い、どう考え、どう感じているのか、自分の気持ちはどこにあるのか、本当はどういう人間であるのか、自分にとっても自分は隠されたままで、自分のことがよくわからなくなってしまって混乱の中に陥ることがあります。しかしその中である時突然思いがけない仕方で新しい自分と出会ったりすることがあります。そんな時自分にはこんなにも優しい姿があったのか、こんなにもたくましい面があったのか、嬉しくなることがあります。本当の私、私の可能性が花開いた本当の私、そういう私として生きたい。そういう私ってどんな私だろう。誰しも興味のあるところですけれども、それだけではない。私たちは二つ目、ネガティブな意味でも本当の私というものに常に関心を持ちながら生き続けています。本当の私、私を知られたくない、そう思いながら生きています。世間で見せている私は本当の私じゃない。家族の前で見せている私の姿もまだ隠している一面がある。私の内側には誰にも言えない、誰にも分かち合えない惨めな思い、また黒い塊がある。自分に隠されていた優しさやたくましさに思いがけず出会い、喜ぶことがある以上に、実際はある出来事をきっかけとして自分の中に隠されていた誠の貧しさや嫌なものを目の当たりにして打ちのめされてしまうということがよくあります。そしてむしろそのようにして気づかされる惨めな自分の姿こそ本当の自分であるような気がいたします。そういう私、そういう惨めな裸の私、黒い私、誰にも知られたくない、あるがままの私を隠しながら生きてまいります。で、こういう痛みを知っているというのは、これは神を信じているか信じていないか何の関係もなく、そんなに特別なことじゃない、とても人間らしいことだと思います。最も親しい者の前ですら私たちはずっと裸のままではおれません。この裸の身を隠す者、この裸の魂を覆ってくれるものを求めずにはおれません。そのようにしてどうしても守りたい弱さ、どうしても隠したい恥ずかしい姿、墓場まで持っていきたい罪をみんなそれぞれ抱えて生きております。創世記の現在物語、これはとてもリアルなものだと私には思います。あるがままの本当の私を暴き出してしまう真理の前から身を隠してしまいたい、そういう自分の足りなさ、貧しさの自覚と、自分の罪を隠したり人のせいにしたいと思う、この創世記のアダムとエバの原初の物語は、これは本当に私たち人間のリアルな姿だと思わされますけれども、このような全部 丸裸に私のことを見透かしてしまうような存在が近づいてくるならば、急いで身を隠したいという差がを持つ私たちではありますが、最初に申し上げたことをもう一度申します。真理、真実のもとに自分が明らかにされること、すべてを見通される神の御前に本当の私があらわになってしまうということは、原初的とも言えるほどの恐怖感を私たちに与えるものではありましょうが、しかしキリストを信じるときには、これは実はとても幸せな経験であることに気づかされるのです。たとえそのあるがままの私が自分が今感じたり考えたりしている以上に もっとずっとどうしようもなく、もっとずっと貧しく、もっとずっと罪深いものであったとしても、キリストに出会うとき、そこで知るようになる本当の自分との出会いは、本当の幸せを与えてくれるものです。なぜならば、この情けない本当の私を見通している真理とは、イエス・キリストにあって、この私たちに父として知られることをお望みになっておられる神様だからです。この地点にあって、本当の自分に対する私たち人間の二つの関心はバラバラなものではなく、一つのものとなります。誰にも知られたくない、誰にも見せられない、この本当の私というのは、実は神に受け入れられ、罪覆われ、なんと神に愛されている私なのであります。裁きと恵みは一つです。神の裁きと神の恵みは完全に一つです。今日与えられました聖書の八節を私の言葉で言い直すならば、私たちを持ち上げたり、また落としめたり、飴と鞭を使って私たちを虜にしようとする偽りの霊、その時代の霊、この世の霊が生み出す世界観、価値観を突き破って、真理の霊が来られると、主イエスはおっしゃいました。その真理の霊は、罪について、義について、つまり裁き、最終的なジャッジを下し、そこでは世の誤りが明らかにされてしまうと、そう言います。主イエスは私たちをあるがまま丸裸にしてしまう真理の霊が来るとおっしゃいます。その霊が下すジャッジは世の判断、私たちが今恋焦がれ、追い求め、その基準に自分を何とか達しさせようと必死になっている世の営みの全体が誤りであると判決するとおっしゃっています。これはよくわかります。これもまた実は信仰の有無なんかやっぱり関係なくて、この私たち人間が死ぬ存在であると、そのことを思い起こし意識するだけで、我々が普通世の中で追い求めている大抵のことっていうのは、本当のところはほとんど役に立たない、死の前では何の意味もない、死の向こう側には持っていくことのできない非本質的なものであることが誰でもよく知っていることだと思います。真理の霊が来るときもそのことを明らかにします。この世で一生懸命に私たちが追い求めている、自分を価値あるものにしてくれると思い込んでいる多くのものが、永遠の前ではほとんど意味を持たない無意味なもの、誤りであることを暴露されます。あなたたちが頑張って手に入れようとしていたものは無益なものであった、あなたの手の中には何一つ残らない、主イエスキリストのお送りになる真理の霊はここで、我々がやがて迎えなければならない死以上に、このような世の誤りの現実を鋭く私たちに突きつけるものだと、まあ私の言葉で言い直せば、主イエスはそうおっしゃっている。主イエスの送られる真理の霊によって、 明らかにされてしまうこのようなリアルは、夢から覚めた私たち自身のリアルに過ぎません。けれども、このような現実に目覚めさせられてしまうことに、私たち人間はどんなに苛立ってしまうことか。自分の歩みの確かさ、自分の素晴らしさを夢見る夢を邪魔するシュエスが憎くて仕方ない。私たちの先祖はシュエスを十字架に追いやったのであります。私たちの中の最も宗教的な者たちが、この世のものではなくて、あの世のものを求めているように見える最も宗教的な者たちですら、いや、その者たちこそ率先してシュエスを十字架に追いやったのです。憎くて仕方がなかった。しかし、かえってシュエスを十字架に追いやることにより、私たち人間の罪がいかに深いものであるか、真理の霊は証言するのです。けれども、このような私たちの置かれたリアルに対する呵責のない判決を下す真理の霊は、滅ぼすための真理ではありません。この真理の霊は、父が送られた弁護者の霊だと言われます。ここが大切です。そうです、この真理の霊による判決は、些細な瑕疵も見逃さず絶対に有罪して人間を牢屋にぶち込んでやろう、そういう冷酷無比な検察官のジャッジではなく、あるいは公平で中立であるかもしれないけれども、決して肩入れしてくれることもない裁判官によるジャッジでもなく、私たちの味方、私たちの弁護士によるジャッジであります。私たちのこの身と魂の鎧を剥ぎ取り、丸裸にし、その誤りを明らかにする真理の霊は、検察官ではなく、裁判官ではなく、私たちの弁護者であられます。もちろんこの霊は真理の霊ですから、どんな敏腕刑事、敏腕検察よりも私たちの罪とがの全てをご存知です。この霊は天地を作られ歴史を支配される神の霊でありますから、世界の審判者、判事そのものの判決であります。けれども、検事であり判事である神の霊は、ただ弁護者として私たちにその身を向けておられるとシュエスはおっしゃいます。弁護者とは、言語のギリシア語では傍らにいるもの、慰めるものという意味があります。私の一番近くに、私の味方のことであります。何かができるから、役に立つ人間だから、真理の霊は私たちの味方になってくれるわけではありません。私たちが何かできる間、役に立つ間、私たちの味方になってくれるわけではありません。この弁護者は、私たちがどんな情けないものであっても、どんなに罪深いものであっても、味方でいてくださる。あなたたちは生きてよい、あなたたちが生きることを望む、弁護してください。こんなに幸せなことはありません。この霊が罪を明らかにする、裁く方でありながら弁護者である、こ このことを本当にわきまえることほど幸せなことはありません。そしてこの例は、なぜ裁くものでありながらそこで我々を弁護してくださるかといえば、それはこの例、キリストの出来事を証しする例だからです。なぜ私たちがどんなに貧しく罪深いものであっても、神様の祝福を確信してよいのか、神が私の味方であるといつだって生きることができるのか、キリストの十字架がこの世に立ったからです。シンプルに言えば、神のその一人子が命がけで私たちの貧しさと罪をお引き受けになって、私たちを生かそうとされるからです。天の父はそのキリストをよみがえりにならせ、この罪のあがないこそが神の御心であり、私たち人間の最終的なリアルであることをお示しになられました。弁護者である聖霊は、これを誰でも自分自身のこととして受け止めてよい。今来られ、教えてくださるんです。このことを信じる私たちキリスト者も、ただ聖霊が教えてくださる信仰の事実としてこれを教えていただくわけですから、まあ何の不足もないわけですけれども、しかしそれでも我々の心の中には、もしかしたらそれは本当の話だろうか、顔と顔とを合わせてお蘇りのイエス様からこのことを聞かせていただけたら、どんなに幸せなことだろうか。イエス様が顔と顔とを合わせてこのことを今語ってくださったら、もっと信じやすいのにな、みんな信じることができるのにな、と空想しないわけではありません。けれども、私が今日の聖書箇所において実は一番心動かされたところなんですけれども、今日の十節のお言葉によれば、主イエスが天に昇られ、そのお姿が今見えないということは、実はそのお方をこの肉眼で見たいと私たちが願う、その願望以上に実は大切なことであり、ありがたいことであり、もったいないことであることを教えられました。主はその主のお姿を見ることができない、できなくなることを悲しむ弟子たちに次のようにおっしゃいました。十節のお言葉です。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方はもはや私を見なくなることだ。義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方はもはや私を見なくなること。この御言葉を読みながら、十字架とご復活のキリストがしばらく弟子たちにその姿を現した後に再び天に戻られたその理由を、私は改めて教えられた思いでいます。それは私たちの義のためです。なお謎のような言葉でありますが、ローマの信徒への手紙8章34節の使徒パウロの言葉は、この主イエスの言葉を言い換えたものであると思います。ローマ8章34節で、神に心を動かされながらパウロはこのように語りました。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。取りなしっていうのは、 祭司のする罪の贖いのことです。罪を犯した者がその罪に従って裁かれないように、その罪の報いを受けないように取りなすのが祭司の働きであります。キリストはその祭司の働きである取りなしをするために天に昇られたのだとパウロは告白します。主イエスキリストが今この目に見えないということは、別に我々の信仰心を試しているんじゃないんですよ。見えないものを信じなさいって別に我々の信仰を試しているわけじゃありませんよ。そうじゃない。今この目にキリストが見えないのは、お蘇りのキリストが天に昇られたのは、神の右の座にあって我々を取りなすため、忙しくお働きになるためです。キリストの十字架の贖いというのは2000年前の十字架で終わったことじゃない。過去のものじゃない。ご自分の捧げられたあの一回きりの十字架の犠牲に基づきながら、キリストは祭司として今も天で取りなしを続けてくださっている。そのために天に昇られ、だから見えなくなるんだ、あなた方の義のためなんだ、そうおっしゃる。キリストは今も天におられ、我々のために取りなしていてくださる。だからこのキリストを信じる者たちは、自分は正しい、自分は間違っていない、頑張らなくていいんです。ルターが言ったように、日々の悔い改めに生きることができるんです。もしもこのキリストの取りなしを知る者、このキリストの取りなしに全信頼を寄せる者が、自分は神の民だ、自分は誠の義人だなんて威張り出したら、これは本当におかしいことなんです。それでは自分は正しいんだ、自分は間違っていないんだ、必死に自分の正しさにしがみつかなければならなかった古い人間の生活と何にも変わりがありません。そこに神と神的なとついちゃったら、これ古い生活が悪化しただけですよ。もっとひどいものになっただけですよ。けれどもありがたいことに、今も天で全力で私たちのために取りなしてくださる御子のゆえに、本当に具体的に朝に夕に、神様申し訳ありません言えるようになっているんです。自分の小さな生活を振り返ってみても思いますけれども、例えば本当に人間関係を成り立たせているもの、最も身近な夫婦関係を成り立たせているものは、自分は妻に対して罪を犯していない、妻をあんなにもこんなにも愛していると嘘吹くことによって成立するものじゃなくて、あれはすまなかった、これもすまなかった、こういう心に生きられる時にこそ、本当に愛の関係に私たちは生き始めているんだ、言えるのではないかと思います。日ごとのキリストの取りなしこそ、そして私たちの日ごとの悔い改めを可能にする一生懸命な神の愛であります。 このような一生懸命な神の愛のロークの対象、それはもちろんこの愛を日々の取りなしを知っている我々キリスト者たちではありますが、同時にこの世であります。神はその一人子を賜ったほどに世を愛されたのです。神の愛を理解しないこの世、キリストを受け入れないこの世、この福音書の中で弟子たちとは明らかに区別されるこの世けれども、福音書自身の中に弟子と世の境界線というのはブレがあり、この世っていうのは天地創造のゆえに神の民であったこの世であり、また今は死んでいても神の命の息によって弟子としてまた新しく生まれることを待っている、そういうこの世であります。あるいは私たち教会もまたよみがえりキリストに結ばれたものであるにもかかわらず、何度でもこの世そのものに戻ってしまう誘惑に陥っていくものであります。それゆえいつでもキリストの取りなしを必要としています。キリストの取りなしを忘れ、神の祝福を自分の力ですぐにつかみに行こうとする我々だから、この世になりきってしまう我々だから、キリストの取りなしを必要としております。教会とこの世というのはしっかりと分けられつつも、私たちが思っているよう以上に重なっているものであります。それゆえまだ信仰を言い表していないものであろうが、あるいは信仰を言い表した教会であろうが、私たちが聞くべき良き知らせはたった一つであります。自分のうちではなく御子のうちにのみ、私を良いものとしてくださる、良いものとみなしてくださる神様の祝福を見るということです。ただいまから聖餐に預かります。聖餐は洗礼を受けた者だけが預かる食卓であります。その意味では教会と世の区分ということがここで一番はっきり目に見えるようになるかもしれないけれども、この聖餐に預かる教会は神が世を愛されるために、その祝福の知らせを生きた声として世界に響かせるために、この世のただ中に建てられたものであります。この聖餐において教会はキリストの命に預かります。聖餐に預かる教会はキリストの命に預かり、キリストの体としてこの世のただ中に建てられます。そのようにしてキリストの体とされた教会が神の生きた声を届けるようにと召されているんです。この目に見える教会共同体を通して、この礼拝を通して生ける神がこの世と出会おうとされている、あなたにも触れようとされている。いいえ、神はすでにまだ信仰を告白していないあなたのことをご自分のものとして数え入れています。その愛の御手のうちに入れておられます。誰も自分で自分をつかむ必要はありません。自分で自分の人生をコントロールしようとする必要はありません。自分を生かすためにあれもこれもとつかみに行く必要はありません。それはもうおしまい。神はそのような私たちの誤った努力を裁かれ、もう終わりにされました。そして今やあなたがどんなに貧しく弱く罪深いものであったとしても、その罪深いものあるがままのあなたを、あなたの天の父なる神は現在進行形で愛おしがっておられるのであります。生ける神の霊が 今はここでこの教会を通してこの生ける声をあなたに語りかけておられます。この神の眼差しにおける真実をあなた自身の真実として、あなたがきちんと裁かれ、きちんと正され、しっかり祝福され、しっかり自由になるように、日ごとの悔い改めの自由に生きられるように、祝福の中に生きるように神が招いておられるのです。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、この地上に御子の十字架が立ちました。私たちの罪が立てた十字架でありますが、その十字架を父よ、あなたは私たちの罪を裁き、また明らかにするものであるとともに、私たちを救い、あなたが私たちをご自分のものとして決して捨てない慈しみ深い父であることをお示しになり、また事実断行してくださった愛の出来事であることを聖霊によって教えられ感謝いたします。どうぞこのような風のように虚しいものをなおご自分のものとして読んでくださり、選んでくださり、愛してくださるあなたの愛に私たちがすっかりと捉えられて、自分自身にしがみつく思い、自分の正しさを主張する思いから解き放たれることができますように、自由になった私たちが隣人とともにその命を祝いながらここで生きていくことができますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。